インカーク、スラッシュ、ジョンドー。はい、始まりました。インカーク、スラッシュ、ジョンドー。このラジオはですね、お肉と揃いゆ団員インカーク、またの名をニート茶作家ジョンドーがですね、今日からね、録音環境を一新して誓いも新たに、これからね、まあなんだかんだやっていくラジオでございますよ。今日は、29日目。そう。今日は肉の日ですよ、今日は。ねえ、めでたい。この記念すべき肉の日ですが、普段通り行きまーす。はい。今日はね、まずちょっと告知から、うどんとカメラがポニーテールの、上映日時に変更がございます。京都上映のね、日程が増えました。日程じゃねえや、時間が。8月4日5日の土日の18時からだったのが、それプラスして13時からの回が増えました。これでつまり8月4日の13時18時と8月5日の13時18時の、計4回上演することになります。ね、2回分増えたんでね、これで時間の予定がね、合わなかったって人も、まあ、お昼の上演が増えたんで、ね、ぜひ、これで来れたら、ね、劇場で待ってるぜということで、ございます。はい。ね、今日はね、アメフトの、ハーフタイムの、ショーをね、やるという、まあ、一大イベントを、ね、今日こなして参りましたがね、いやー、とにかく、熱気が凄まじいですね。やっぱりもちろん選手とか応援席の熱気もさることながら、単純に気温がものすごかったね。ね、こんな暑い中でね、ぶつかり合ったり、球取り合ったり、レッツゴーとか言ってるチアがね、いやー、すごいね、やっぱり。すごいですね、ああいう人たちはね。体育会系なんでね、あの人らは。僕はもう全然、ね、インドア派なんでね、ああいうのは、憧れますけどね、単純に。でね、まあね、中身自体、うちらの、我々のプレイ自体はね、ちょっとね、でかいフィールドで上から見下ろされるっていう状況でのパフォーマンスっていうのを、ちょっと、これから、練っていかなきゃいけないなという、そういう、まあ、課題が見えた、あれでしたけども、いや、僕、アメフトね、まあ、僕は ICU の知識しかないですけど、いやでも、すごいですね、あれは。ルールは全然わかんないけど、やっぱりうわーってね、盛り上がれますよね、ああいうのは。ね、僕は高校の時にね、半年ぐらい一瞬だけね、ソフトテニスをやってて、それでまあ、そこからは全然、運動系はやってないんでね、ああいうでかい球技場とかね、ああいうのも久しぶり、全然久しぶりだったんですけども、ね、応援団とかもね、いて、なんか応援団って、要するにまあ、団長というか指揮する人が、ふんぞり返って、前に立ってて、そこにずらーっとこう、吹奏楽と、楽ラン来た、応援団員がバーッと並んで、こう、先頭の人が、こう、フレーってやった時にやって、並んでる人たちが、ウォーッとか声出すような、まあ、あれなんですけど、それプラス、賑やかし担当みたいなのが、客席の前に、まあ、客席の前列をシェアするように、4、5人ぐらいいまして、その子らがね、なんか、飛んだり跳ねたり、ちょっと小粋なトークを挟みつつ、というなんか、まあ、ちょっとうちらがなんかイベントで手持ち無沙汰になった時みたいなね、そういう感じのやつでしたけど、なんか、愛嬌があるというか、なんか可愛らしい感じでしたけどね、まあ、言っても、 あれがまあ大学生だからまあ年下なんですよね。あれが年下かという、ね、感じでしたけど、やっぱね、学ランはかっこいいですよ。学ランって、ね。僕はあの、中高と学ランでしたけど、ね、まあ自分が着るのはね、ちょっと暑いから嫌なんですけど、やっぱり、ね、あの、応援団のね、あの、ボタンの下に、さらにこう、伸びてるというか、ちょっと長めのやつとかも、いや、かっこいいですね。いや、単純に学ランもかっこいいです。はい。あの、近代入った時に僕も一瞬血迷って、応援団に入ろうかなと一瞬悩んだぐらいの、あれですけども、ええ。いや、でもとにかく、暑かったですよ。あのね、とりあえず、ジョーラが無理なんで、スーツということになって、で、さらに革靴も無理なんで、スーツにスニーカーは、どんないなもんやねんということに、で、まあ、裸足でプレイしたんですけども、いやー、足が焼けますよ、あれは。皆さんは、スタジアムに裸足で入らないように、特に夏のね、なんかね、足の裏がね、ヒマラヤ山脈になってました。あのね、ユーラシア大陸に、こう、インドが、こう、迫って、こう、ヒマラヤが押し上げられるかごとくの、ちょっと大きめの、なんか豆みたいな、豆、あ、僕じゃないですよ。足の裏の豆ですよ。豆というか、なんか皮の部分がこう、まあ、とりあえずギャバッと、ちょっと前の方に、親指の方にギャバッとなって、ヒマラヤ山脈ができてました。足の裏に。帰り歩いてて、まあ、歩いてたらな、多少はヒマラヤは収まりましたけど、ね、皮が破けてはないんですけどね、単純にヒマラヤになってたっていう、足の裏が、ね、そう、まあ、ヒマラヤでしたという話です。ね、アメフトといえばね、まあ、アイシールド。アイシールドといえばね、まあ、村田先生ですよ。村田先生といえばね、今、ワンパンマンを書いてます。ワンパンマン皆さん知ってますか？ニート社で連載してたんですけども、どうもニート社の、非営利主義だとか、マルチ登録禁止だとかの、制約が完全に足かせになったんで、ニート社から出てって、そこでガンガン活躍して、今隣のヤングジャンプで、漫画を2本連載し、じゃあ、隣でヤングジャンプに原作を1本と漫画を1本連載しつつ、裏サンデーにも漫画を1本連載している、ワン先生の漫画ですけども、そのネット漫画を今村田先生が書いてるんです。隣のヤングジャンプというウェブ漫画雑誌で、ウェブ漫画サイトで、まあ、その IC の村田先生が、ニート社でやってた漫画を書いてるわけです、今。で、最初の方はちょっとね、つまりその、ウェブ漫画と、普通の見開きの漫画の違いっていうのは、ページ構成なわけですね。ウェブ漫画っていうのは、縦一列にこう、ページが連なっていくんで、こう、なんていうかね、読者の目線は、こう、稲妻状というか、左右にジグザグにこう進んでいくんですけど、見開きの右のページと左のページがある漫画っていうのは、こう、右のページを右上からこう行って、そこから斜め上に上がって、左のページの右上みたいな。まあ、要するにその、方程式が違うんで、で、隣のヤングジャンプも、見開き型の、ページ構成になってるんで、で、その、縦書きのワンパンマンを、村田先生がそのまんま村田先生の絵に描いてるんで、ちょっと小回りに何ありかな、みたいなところはあったんですけど、いや、でもやっぱりね、どんどん、 話が進んでいくとね、やっぱり、いや、すごいですよ。単純に村田先生の絵がね、やっぱ凄まじいんでね、うん。それで、あ、まあ、その、我々やっぱり、僕らは、ワンパンマンはずっと、もう全部読んでるんで、まあ、村田先生の絵になったなっていうぐらいの、あれなんですけど、結構ね、この、今回のこれを機にワンパンマンを知ったっていう方が結構いらっしゃって、ツイッター上にも。それでまあ、そこから原作に入って、原作の方にハマってしまったみたいな方もたくさんいらっしゃるみたいですね。今ね、ちょっと最新話を、隣のヤングジャンプのワンパンマンの最新話、第4話をね、今初めて読んでるんですけども、あ、地底人のところですね。おー。地底王。ああ。でもまあ、地底王のこの辺はまだニート社に連載してた頃なんで、確か。もう、結構昔なんでちょっと忘れてますね、さすがに。いやー、でも。次回更新が6月の28日とね、もうすぐですね。てか3話も、そういえば読んでなかったな。もう読む。うん。なのでね、ちょっと、ワンパンマン、ぜひ、読んでください。ワンパンマンでググったら、いっちゃん上に出ますんでね、原作というか、元のニート社に連載してたけど、ニート社から出てった、元のやつが、一番上に、トップに出てきますんでね。ぜひ。そこからまあ、隣のヤングジャンプとかね、裏サンデーの方の、ワン先生の作品もね、そこから、見ていったらね、すごいことになると思います。ええ。ね、陰閣とジョンドーの境目がね、もはや、という感じになってますけど、まあ、ワンパンマンの話のあたりから、ジョンドーでした。ジョンドーです。引き続きジョンドーが、お届けいたします。愛も変わらず、刹那とみゆきの、あれで悩んでるんですけど、いやまあね、僕は完全に、行き当たりばったりで書いてるんで、しわ寄せが来てるんですけどもね、刹那の性格が、あれ、ちょっと、あれだったなという、刹那が、こういう、今こういう展開なんだったら、刹那はああいうキャラじゃなくて、どっちかって言ったら、フランドールみたいな、無邪気系の、キャラにされた方が良かったなという。それだったらね、まあ、刹那とみゆきのあれが、まあ、フラマリとか、レミフラみたいな、そういう感じで、パッといけたんでしょうけど、いかんせん刹那がね、なんか難しいことばっか言っててね、ああいう感じなんで、だから最初の、刹那が出てきた時点ではどうかわかんないですけど、少なくとも、みゆきが登場した時点では、刹那の正体は卑弥呼だったんですよ。アテムと同じような感じでね。なんで、ちょっとやっぱり刹那が最初に出てきた屋上でのデュエルは完全に刹那の正体も、最終的に刹那をどういう風に転がすのかっていうのも、決まってない状態でずっとやってたんで、まあ、やっぱりその辺はね、矛盾というか、揺らぎみたいなものがどうしたって、まあ、その点、そういう程度というか、矛盾とか揺らぎは全キャラに当てはまるんですけど、ね、トーマなんか全然ね、第一話とキャラ違いますしね、リョウとね、ケンイチはね、学ランの長さがそもそも違うんでね、伸びたり縮んだりしてるんで、学ランが、どんどんオーバーになってってね、そういう感じで今ね。あ、あとね、今ね、 任天堂 DS、3DS、DS でいけるかわかんないですけど、3DS で持ってる方はね、任天堂 e ショップで、ネットでゲームがデータで買えるっていうサービスを任天堂がやってて、その任天堂 e ショップが1周年を迎えたので、今ちょっとサービスというかフェアみたいなことをやってるんですけど、名作とかなんか人気の高かったゲームを安く売ってるんですね。で、ゼルダの伝説、夢を見る島デラックスが、今なら480円で手に入ります。ので、手に入れました。ね、やっぱり、僕ね、最初にやったゼルダが、夢を見る島なんですよ。デラックスじゃない方ですけど、カラーじゃない方のね。まあでも、僕がやった唯一のゼルダがこれですね。夢を見る島ですね、そういえば。だから完全に、主人公の名前をゼルダと思ってましたし、当時は。完全に最初の名前入力するところでゼルダって入れてましたけどね。で、とりあえず今やってるんですけども、いやなんかね、やっぱ昔、子供の頃は、すごいなんか、対策というかね、ものすごい、時間かけてやってたんですけど、やっぱり大きくなってからやると、結構、スイスイ、というか、ね、すんなり、結構あっさり、こんな狭かったっけみたいな、フィールド。ちょっとそういう感じを覚えるんですけども、やっぱり悩むところは悩みますね。先の展開知ってるんで逆に悩んじゃうみたいなね。何も知らない無垢な状態でやってたら自然にこういけるのに、もう下手に先の展開知ってるからこっち行っちゃって、あれこの前になんかイベント起こさなきゃダメだったっけなみたいな風になっちゃったりとか、そういうことがあってなかなかあれだったんですけど、とりあえず一回全クリというかラスボス倒してね、夢を見る島から脱出いたしました。ねえ、僕ね、当時は全然知らなかったんですけど、この夢を見る島っていうのは、ダンジョンの中に、いろんなアイテムがあって、それで、島の中の行ける場所が増えてくっていうゲームなんですね。例えば、最初のダンジョンの中に、ジャンプができるアイテムがあると。それで、ゲットしたことによって、村の外にある穴を飛び越えて、もっと遠くに行けると。とか、ダッシュできる靴をゲットしたら、それでまた行ける場所が増えるとか、物を持ち上げる腕輪とか、いろいろ泳げるアイテムとか。で、ダンジョンの中にそれがあって、で、さらにダンジョンのボス倒して、ダンジョンのボスが持ってるアイテムを集めるっていう話なんですけど、行動場所が増えるアイテムをゲットした後に、引き返して、そのまま、そのダンジョンをクリアせずに次のダンジョン行けるんですよ。フラグというか、フラグ管理というか、単純にこのアイテム持ってないといけないっていう風に、区切ってるんで、だから、最悪、全部、一番最後のダンジョンから順番にボスを倒していくっていうことも可能なんですよ。いろんな順番を入れ替えたりして、で、そういう遊び方ができるっていうのを、まあ、僕は当時知らんかったんで、ちょっと、いろいろやってみようかなと思って、ね、この時期に、あるはずのないこれを持ってるから、ここの会話がこうなるみたいな、そういう、面白さみたいなのもあったりするんで、それとですね、ノーコンティニュークリアね、さすがに昔やったゲーム、昔やったやつだね、いろいろあって、2回ゲームオーバーになってしまいましてね。これノーコンクリアするとエンディングがちょっと変わるんで、次はそれを目指して、クリアしていきたいと思います。ゼルダの伝説、夢を見る島ね。それとね、このフェアが、来週とか、第2弾がありまして、それはなんだっけな、マリオワールド、マリオブラザーズか何かが 20% オフみたいな風になってるんで、ね、いろいろ、3DS 持ってる方はね、いろいろ探してたら、 欲しかったあのゲームが見つかるかもしれませんね。よし。おしまい。というわけで、次回ね、第30回、ね、30の大台に乗りますので、次回をお楽しみにというわけで、ではまた明日。バイナラ。